皆さんこんばんは、社会地層者の柴鉱山です。本日も柴トリウムレディオをお聞きくださりありがとうございます。 Thank you for listening to my radio。 この番組では社会地層者柴鉱山による音楽とトークの時間をお届けしていきます。本日は2022年4月18日ということで、私柴鉱山にふさわしくお香の日ということだそうです。4月に香木が初めて発見されたのか、なんかこう漂流してきて発見されたっていうエピソードがあったことと、あとお香の香という字をバラすと漢数字の10、1、8っていう文字が出てくるので、そっから18日ということで4月18日はお香の日ということだそうです。でこの流れでね、お香の話をしたいところなんですけれども、今日はですね、お香の話は前回もちらっとしましたし、今までも何度もしてるので、実は4月の17日はですね、何の日かって皆さんご存知ですか？これはですね、恐竜の日だそうです。今日はねちょっとその話をしていきたいなと思うんですけれども、何を隠そう私恐竜が大好きでして、小さい頃まだ幼稚園上がる前ですね、母におねだりしまして恐竜の図鑑を買ってもらいまして、それを見て育ったというね、ちょっと特殊な少女だったんですけれども、まず4月17日なぜ恐竜の日と呼ばれているかと言いますと、1923年にアメリカの探検家で古生物学者のロイ・チャップマン・アンドリュース博士が、中国の北京からモンゴルのゴビ砂漠へと発掘調査に出発して、アンドリュース博士が、初めて恐竜の、化石を発見した日だということです。なぜかね、私同じ年代の人は恐竜好きな人が多いんですけれども、なんかその理由の一つとしては、生まれた年ぐらいにリトルフットっていうね、恐竜の子供たちが、冒険する映画があって、でそれを多分見て育った年代だということもあると思うんですけれども、ちなみに、リトルフットの、テーマソングはダイアナ・ロスの If We Hold On Together という曲で、この曲すごい素敵な曲で、私も実はピアノと尺八で何度も演奏してるんですけれども、そんなこともありながらね、小さい頃から恐竜好きだった私でございますが、先ほど恐竜図鑑を見て育ったと言いましたけれども、いろんなグッズをね集めたり、あと絵を描いたりするのも好きで、お絵描きもねほとんど恐竜の絵しか描いてなかったんですよね。でなんかゴジラのお菓子についてくるなんかちっちゃいフィギュアみたいなやつで、ゴジラはもう私恐竜だと思ってたんで、そういうのも集めてたりして、であとね、私が多分何歳だろう、小学校に行くか行かないかぐらいの時代にですね、レンジャーものってあるじゃないですか。レンジャーもので、奇跡的に恐竜戦隊ジューレンジャーっていうのがあったんですよ。それがね、めちゃめちゃ大好きで、今でもね、検索したら YouTube で出てくるんで、ぜひ見ていただきたいなと思うんですけれども、出てくるキャラクターの中で、なんか、剣が笛になってる、キャラクターがいるんですよ。それがなんか武器なんですけど、確かねそのね笛になってる剣を私持ってた気がしますね。あとは私の推しキャラクターは、ピンクなんですけど、プテラレンジャーだったかな、プテラノドンがモデルになってて、飛ぶやつですね。はい。恐竜ってもう今ね絶滅して見ることはできないんですけれども、鳥類、始祖鳥とかね、皆さん聞いたことあるかもしれませんけれども、恐竜の血を受け継いでる、遺伝子を受け継いでるみたいなことがあるじゃないですか。なのでね、私今も鳥が結構好きなんですよねペンギンとかキウイとか好きで、飛べない鳥なんですけど、いつかね文鳥とか飼ってみたいなと思ってるところです。 はい、ということで、4月17日は恐竜の日ということでおしゃべりさせていただきましたが、ちょっと脱線しましたね。皆さんも、今日は何の日かなって調べてみると楽しいことがあるかもしれません。それではここで一旦 CM です。
琴や尺八、三味線を始めてみたい。
和楽器仲間が欲しい。
でも近所に教室がないし、しきたり、お金、ちょっと不安。
さいたま市大宮区、JR 大宮駅から徒歩9分、さいのね琴尺八教室は、和楽器バンド等で活躍する尺八奏者、上永大輔がプロデュースする、誰でも気軽に自分のペースで和楽器を楽しむための空間です。初心者から経験者まで、ただ習うだけでは体験できない充実した和楽器ライフの実現をお手伝いいたします。現在、オンラインレッスンも開講中。詳細は、さいのね琴尺八教室ホームページまで。
本日の曲についてお話をしていきたいと思います。前回に引き続きシバトリウムライブボリューム3の話題に関連してですね、その中からライブ音源を紹介させていただきたいと思います。前回はピアノと尺八のデュオの新曲で、霞光という、ね、曲をお届けしましたが、今回は25弦奏と尺八のデュオの新曲、恋待ちつぼみという曲をお届けしたいと思います。まずね、この曲を書こうと思ったいきさつあたりから話していきたいかなと思うんですけれども、今回共演させていただいた吉場恵子さん、25弦奏を演奏されていらっしゃる奏者さんなんですけれども、実はですね、高校時代の先輩でして、音楽高校行ってたんですけど、2人ともその頃はねピアノコースだったんですよ。ピアノ弾いてたんですけど、気がついたら2人とも和楽器奏者に変わってたので大学卒業したあたりで再会しまして、そこからずっとね共演させていただいてるんですけれども、そんなこともあってだいぶ古い仲なのではございますが、ちょうど10年ぐらい前になっちゃうのかな、1曲だけ25弦奏と尺八の曲を書いたことがありまして、それ以来書いてなかったので、25弦奏と尺八という組み合わせでは今回が2曲目ということにもなります。で、テーマなんですけれども、前回紹介した霞光と、この恋待ちつぼみというのはこう対照的な感じ、明暗、そして朝と夜みたいな、その対照的な雰囲気を持たせて作曲したいなということもありまして、恋待ちつぼみの方はちょっとこう心がワクワクするような希望に満ち溢れた光を、イメージさせるような楽曲になっております。このラジオで曲のテーマを募集させていただいたことがありましたけれども、その時ピアノとね、尺八のデュオの方でというふうにお伝えしたんですが、いろいろありまして琴と尺八の方のテーマにさせていただきました。なのでその時いただいたお便りがですね、こういった世の中なので希望が持てる曲をお願いしますということでしたので、そういった思いもねこの曲の中には詰まっております。今日のねラジオのタイトル、#69恋というふうにつけたんですけれども、この曲のタイトル恋待ちつぼみっていうところにも、関連はしてるんですが、変に期待をさせてしまっていたらすみません。別に恋バナをするわけではないんですけれども、この恋っていうのは恋愛の恋というよりかは、いろんなものに対して恋焦がれることというのは、希望につながるのではないかなという、私の考えがありまして、例えばね、前のラジオでもちょっとお話ししたんですけれども、私だったら尺八に対しての恋焦がれる気持ちがあるからこそここまで続けてこれたっていうのと、なんかこう 絶やさず情熱を持って、生きることができているというようなねことがあると思うんですよね。で皆さんにもね多分一つぐらいは何かしらこう心を燃やすような恋焦がれるような、ものってあるんじゃないかなと思いまして、まあ、そういうキラキラした気持ちっていうのを、感じてほしいなということでこの恋待ちつぼみというところの、タイトルにも、恋というね、文字が含まれてるんですがこの恋待ちつぼみというのはもともとはフキノトウのことなんですよね。まあ、フキノトウって冬から春になるよっていうふうになんかこうちょっと、春を告げるお花って感じするじゃないですか。で雪解けから春っていうのはやっぱりこう希望を感じさせるっていうね、イメージも持ちますし、そういった、イメージも入ってますね。さらにはまだ見ぬ未来に向かってのワクワク感と希望を、感じてもらえる曲になったらいいなという思いで書いてます。曲はすごいポップな感じで耳に残るキャッチーなフレーズを意識して作っているのでなんか思わず歌いたくなっちゃうような曲じゃないかなと思っております。前にね書いた25幻想と尺八のデュオの曲は空という曲でドレミファソラシドのソとラを多用させてさらに空のいろいろな情景をこう描いたっていうね朝から夜までを描いたっていう作品だったのであんまりメロディックな感じではなかったんですけれどもなのでちょっと今回はね趣向を変えまして、歌えるような感じのね曲にしてみました。吉場さんにもね弾きやすいというふうに言っていただいたのでその点ではすごく嬉しかったという部分もあります。でちょっとねお話脱線するんですけれども私のホームページを見てくださっている方はチェックされているかもしれませんがプロフィールのところにですねワークっていう項目あるんですけどそこを押すと私が今まで書いてきた曲がバーって出てくるんですよね。で私あれ備忘録としてつけてるんですけどもう何年に何を書いたか分かんなくなっちゃって思い出せないんで記録のためにつけてるんですけどねこの間それ数を数えたらねなんと100曲達成してたんですよ。ちょっとすごくないですか。もう10年以上前から書いてるからっていうのもあるんですけどなのでねたまにちょっとそちらのページもね見ていただけると嬉しいなと思っているところです。ではそろそろ、まあ、楽曲をお聴きいただきたいと思います。 Today's piece is 恋待ちつぼみ A duet of 尺八 and 25 strings koto. This is a soundtrack for a live performance. Please enjoy it. それではお聴きください。恋待ちつぼみ。Thank you. きいただきましたのは恋待ちつぼみでした。はい、ということで2週にわたりまして、シバトリウムライブボリューム3から、音源をご紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。前回の霞子と今回の恋待ちつぼみはですね、ちゃんとライブの映像動画で YouTube の方にも配信しておりますので、こちらもね、ちょっとですけど会場の雰囲気をお楽しみいただければなと思っているところです。で、次回ボリューム4なんですけれども、実はですね、ざっくりではございますが決定いたしました。今回のシバトリウムライブボリューム4ではですね、ゲストに三味線奏者の田辺明さんをお招きいたしまして、2人で、ライブを行っていきたいと思います。もちろんですね、それぞれ曲を書きますので、オリジナル曲を、たくさん聴けるんじゃないかなと思っております。時期としてはですね、年明けぐらいになるかなと思っておりまして、場所はですね、まあ多分予想されてる方も多いと思いますけれども、埼玉の奥の方になると思います。なのでちょっと観光がてらですね、お越しいただければ嬉しいなと思っておりますので、こちらのラジオや SNS、 私のホームページなどでもね、詳細決まりましたらご紹介させていただきたいと思いますので、チェックしていただければ嬉しいです。で、そのためにもですね、曲をまた書きます。で、今日の朝なんかふと思いついて、めっちゃいいテーマをねひらめいちゃったので、もうそれで書くので、皆さんにもねこの曲が披露できる日はすごく楽しみだなと思いながら、私もこれから過ごしていきたいなと思っております。それからですね、5月には、私が携わっております、大宮にある古都尺八教室才能ねでですね、発表会、まあおさらい会というのがプラザノースで5月14日にございます。また、SNS などでもね今話題にもなっておりますが、大宮駅西口アルシェ前にですね、ストリートピアノならぬストリートごとっていうのがね、今その才能ね教室が携わってるイベントとして、させていただいておりますので、こちらもねぜひぜひことまだ触ったことがないっていう方や、こと学生時代にやってたっていう方とかね、来て弾いていただければ嬉しいなと思っているところでございます。それでは本日も最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。